恋する
旅鉄部。
この番組はあなたの旅欲を刺激する通勤時間向上型鉄道ポッドキャストです。お相手は旅鉄部副部長の大関拓と
部員の栗原かがりと
静かにしてる王子と
部長の豊川澄美がお送りします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今歩いております。
歩道を歩いております。
どういう状況かというと、前の収録で、姫が飽きてしまい泣き声中心の収録になってしまったため、はい、気分転換をしております。
はい、お散歩中
お散歩中です。もう春でね、暖かくなってきましたね。
すごい春ですね。
ポカポカしてすごいいい陽気でございますが、はい、そのポカポカしたこの陽気とは真逆の話をこの後しますんで。
何のことですかね。
はい、メモリアルなあの人のお話をしますんで、今週もお付き合いいただきたいと思います。
はい、それでは今週も恋する旅鉄部出発
進行。さあ今週はこの方の特集です。ご意見番の、栗原かげりさん、いつもね旅鉄路線図でお世話になっておりますけれども、
は
いね、僕らが全然気づかないところもね、いろいろ教えてくれたりして非常に、ありがたい大先生でございますけれども。
何のことでしょうか。
このなんとですね、大先生がですね、
はい、あのおかげさまでこの間3月31日にですね、水郡線の日立太田の駅で32年かかって国鉄 JR を環状ということでね、
おめでとうございます。
ありがとうございます。まあ、私事ではあるんですけれども。
すごいですね。
いやいやいや、まあ、別にね、あの環状自体はね、あの今たくさんの方がやってらっしゃいますから、うん、まあ、素敵な一日になりました。
昔の人はですね、あの多分環状ってすごい大変な一大イベントだったと思うんですよ、うん、っていうのは、うん、あの路線がめちゃめちゃ多いじゃないですか。
そうです、昔244線区ありましたからね。
そうですよ、今もだって160線とかになっちゃってね、
うんうんうん、
もう本当にあの今は僕なんかがね、環状しようと思ったらさらっとね、2、3年とかでできちゃうみたいなところもありますけど、
いやいやいや、
影井さんは一個一個つぶさに回ってますからね。
まあそうですね、基本的には僕ずっと環状しようという気あんまりなかったんですよね、
うん、
だからあのずっとのんびりやってたんですけれども、まあ、残りが400キロぐらいになったところで、あ、じゃあそろそろやろうかなということで、ここ2年ほどはあちこち行ってたんですよ。はい、
はい、
思い出に残ってるのはやっぱり1983年10月に乗った国鉄白糠線。
白糠線か、
はい、これは国鉄の赤字ローカル線廃止の一番手で廃止になったところなんですけども、まあ、知り合いのおじさんが連れてってくれたんですよね、はい、最終日に。
何年生の時ですか。
小学6年生
です。小学6年生、
はい、私生まれた時です。おぎゃおぎゃって言ってちょっとかっ
ぱぐらい。本当ですか。
で、小学校の先生も、まあ、当時はのんびりした時代なので、まあ、分かる、じゃあ行ってこいと。
すごい、
行ってくれたんですけれども。
そんな時代。
そうなんですよ。そしたらね、あのズームイン朝でインタビューされちゃって。
すごいじゃないですか。
で、僕 もう大はしゃぎで、あの君学校はどうしたのって、先生が休んでもいいって言ってくれたので来ましたって言ったら、それが全国放送されちゃって、まあ後で怒られました。まあ、北海道の廃止になった路線は、まあ、半分ぐらいはなんとか乗れましたね。
最後に乗ったのが水郡線。
もうね、これアドベンチャーゲームかロールプレイングゲームかみたいな感じで、今年の3月31日はですね、まあ、低気圧による非常に強風が関東地方吹き荒れまして、
すごかったですね、あの日。
すごかったですね。いろんな各種イベントが中心になってましたね。
イベント中心になり、常磐線がほぼ1日麻痺。で、僕は前の日に鹿島線も残していたので、水戸で全泊したので、あの直接の影響はその時はなかったんですよ。
鹿島線も同時に行ったんだ。
そうなんです、そうなんです。前の日は天気が良かったのでね。で、その環状の当日になったら、やっぱり友達が、まあ、大体10何人か来てくれるはずだったんですけれども、まあ大部分の方が、まあまず常磐線で各駅に足止めを食らいまして。
なんかこう、あのツイッター見てたら、はい、いろんな駅で常磐線各駅で止まってんですよ、みんな。
そうなんです。
これで1時間ぐらい経ってますみたいな。ちょっと今日は行けなさそうですみたいな。
羽鳥でとか赤塚で。僕はまずね、日立太田11時50分着の列車で環状するはずだったんですけれども、
はい、
もうあの半分以上の人がたどり着けないので、
はい、
まあ、まず環状列車を1本送らせたんですよ、うん、もうツイッター便利ですね。ツイッターで言えばみんなにバーッと連絡が行きますから、1時間後の上菅谷駅12時33分発の列車に乗ったんですけれども、まあ、このね、1本送らせるというのが大きな伏線になっていまして、
はいはい
はい、この僕の乗った列車が、うん、強風のために倒れてきた倒木と衝突しまして、
でも多少友達を待って、はい、その列車に乗ったがゆえに。
そうなんです。1時間待った結果、それでたどり着けた友達はプラス2名だったんですけど、
うん、
で、まあ、まあしょうがないから、 とあの鉄道アーティストの小倉沙耶さんが来てくださって、
はいはいはいはい、
まあ、彼女はあの夜は十和田の方に行かれるということ で、
そうですね、東北に行かれる予定だったんですね、
はい、時間リミットもあったのでよしじゃあこの12時の列車に乗ろうって言って乗ったら、うんうん、もう、ぬかだ駅の先のところ森の中にですね、まあ、倒木にガガガガガッと、
そんなでも普通倒木に突っ込むっていうことってなかなかないですよね。
そうですね、風がすごくて土ぼこりで、はい、まずね、前が見えなかったんですよ。
そうか、
はい、それで時速30キロに落として徐行したんですけれども、もう見えないところでいきなりガーンと踏んじゃったんですよね。
でもなんか相当な衝撃だったらしいですね。
そうですね、
普通 の、 ちっちゃな 木とか枝とかじゃなくて、
はい、なかなか大きな幹だったんですよね、うんうん、でも不幸中の幸いなことに脱線はしなかったと。
そんな脱線のリスクもあったような、
かなり僕脱線したと思いましたからね最初。その時の音声をもう録音しておりますので、まあ、ちょっとね、聞いてみてください。
そんなタイミングです。
はい、というわけで12時33分発の日立大田駅、これは 931D ですかね、ね、乗っています。外はものすごい砂嵐で景色があまり見えません。鉄道の旅は楽しいですね。やっぱりね、鉄道の魅力というとこの定時制というやつですね。渋滞知らずで非常にこう時間に正確です。
安全な運行のため速度を落として運転をいたします。お客様にはお急ぎのところ大変ご迷惑をおかけいたします。ご理解とご協力をお願いいたします。
うわー、何も見えないよお前。うわー、おーおおおはい、13時を回りまして、列車は今どこで止まってるんでしょうか。ぬかだ河合館ですね。森の中で、倒木を踏んでしまい、現在も列車は止まっております。いや、なんか感情というのは人知れずやるべきだったかもしれないですね。
運転再開までしばらく時間かかる見込みです。ご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしております。
運転再開しますよ。
内容その通りです。どうぞ。了解しました。それでは運転を再開します。大変長らくお待たせいたしました。衝撃いたしました倒木の撤去作業が終了いたしました。まもなく運転を再開いたします。本日はお忙しいところ大変ご迷惑をおかけいたして申し訳ございません。
さあ運転再開です。やった、ありがとう、ありがとうおじさん、ありがとうございました。ちゃんと手振ってくれました。ちゃんと手振ってくれてありがとうございます。
次は終点の日立大田です。
日立大田までね、10キロ、多分直線で10キロぐらい、
さあ日立大田到着です。はい、どうでした。はい、じゃあ降りちゃって、
ありがとうございました。
ありがとうございます。 はい、北朝鮮クォーター到着です。降りまーす。はい、おはい、北朝鮮到着しました。小倉沙耶さんはすぐタクシーの方に走ってきました。
ちょっとこれやばいですね。
そう、 iPhone でね、たまたまちょっと撮ってたんですけども、はい、なんかちょっとモノラルの音声なんですけれども、まあ、こんな結構ね、すごい音が入っちゃってですね。
あらららら、ら、はい。いやでもね、かげりさんの雨男伝説は前から聞いてました。降水確率が全然ないところで雨をパラパラ降らせたりとかですね。
はい。
なんですか、あの普通のこの旅鉄部の収録日に大雪を降らせたりとかですね。
はい。
今
すごいですよね。
カレンダーを作ろうっていう。
体験会みたいな、レポート。
そのレポートの収録の2日あった日の1日が、はい、大雨で、っていうか台風のような大雨で、
台風ですね、
台風で、はい、もう交通が麻痺して
しましたね。
タクシー移動されたりとか、
はい、
そういうことがあったんですけども、今回はなんと砂も呼んでしまったんですね。
もちろん雨も降りましたし、
砂塵を呼んだりとか風を呼んだりとか。
そう、まず雨が降る前のこの砂塵というのがね、ものすごくて、で、まあ、正直ストップした時に、倒木を踏んじゃった時に、これは今日の感情はなくなったかなと思ったんですよね。
あ、やめにしといてまたっていうのも良かったんじゃないですか。
いや、いろんな人にご迷惑を、ね、おかけしますし、
せっかく来ちゃったしねっていう。
ね、そうなんですよ。で、これでね、まあ、脱線しなかったから良かったんですけど、脱線してたら今ここでネタにできません。
確かにちょっとね、
台車の下に木が入っちゃっただけで済んだので、うんうんうん、で、職員の方がノコギリでギーコギーコギーコ、なんか近所の、ね、林業のおじさんみたいな人が来てくださったので、はい、それで結局その場に50分停車して
50分、
はい、当初11時50分環状の予定が、まあ、約2時間遅れの13時40分に、日立太田駅で環状と。
おめでとうと全力で手を叩き切れない人がいますね。
そうですね、日立太田駅に着いた時にはかなり土砂降りの雨が降ってきまして、
もう予想通りの、
はい、
天気予報を見た時に愕然としたんですけど、
そう、前後がすごいいい天気、
そう、前後が曇り晴れ、
そうそうそう、
で、かげりさんが環状します、列車乗りますっていう時間帯だけ雨だったんです
よ。そうそうそうそう、ね、週間天気予報を見ても、だいたい木曜日あたりから降水確率 10%、10%、10%、90%、10%、10%、
おかしいんですよ、絶対おかしい、
おかしい。
前からだって発表しましたもんね、この日に誕生しますって言って。
それはね、相当前から言ってたんで、別に天気予報を見て僕がネタを振ったわけじゃない。
すごい、
なんかね、
魔力とか神通力とか
持ってるな
って雷神とか、
うん、
神がかってるなとは前から思ってましたけど、
はい、
もう確定でいいと思います。これ
じゃあ何のことですかね、
神でいいと思います。
まあ、ここまですごい人いないですよね。
本当ですよ。
見たことない。
僕もイベント中止になっちゃったんですよ。
これ、ああ、すいませんでした。
読んじゃってもう、
もう謝るしかないですよね。
ですよね。
まずいなと思ってたんですけどね。
私の能力はですね、もう僕にはもうどうしようもできないんです。
ね、
せっかく誕生した日立太田駅も、もうこれでね、悠長に記念写真とか撮ってのんびりしてたら、次一体列車がいつ来るのかわからないので、もうすぐ折り返しです。
あ、もうじゃあ記念セレモニーもイベントも何もなしで
頑張って写真2枚だけ撮りました。その後乾杯をするつもりで予約をしていた店もキャンセルさせていただきまして、
う
ん、本当に味ヶ浦の後藤さん、すいませんでした。本当にお魚の美味しい店なんですけど、10人の予約をキャンセルです。
しかもですね、普通に帰りの東京に戻ってくる列車が
そうそうそう
爆裂遅延してましたよね。
夜は風が収まるはずだったんですけれども、列車がですね、渋滞を起こしましてさらに上野から折り返しの列車の乗務員手配がつかないということでですね、帰りも約3時間遅延という、ね、帰りの、ね、僕スーパー日立の中で車掌に殴りかかる乗客を後ろから羽交い締めにしていやいや、手出したら終わりですからとかね、一生懸命やってたんですよね。
もう荒れてたんですね。
長い一日でした。
外も内も荒れてたわけですね。
はい、日暮里に着いたのは日付が変わってました
というわけでですね、僕大関拓もですね、 JR 環状はですね、はい、震災の翌日と非常にもう忘れられない一日だったんですけども、
はい、
ね、かげりさんにおかれましても、
いやいやいやいや、
大変お疲れ様でした。
今後ですね、日本の鉄道環状というのもですね、何年か後にはしたいと思っておりますので果たしてその時にどうなってしまうのか。日本の鉄道を環状するときっていうのは何が起こると思いますか。
ちょっと恐ろしくて考えたくもないぐらいですよね。
言葉にはできないです。
なるべく早く告知しますのでその時は避難していただくと
避難系は大事かもしれませんね。
はい、
はい、というわけで、クリアの限りさん環状特集でございました、はい、おめでとうございました。
ありがとうございました、JR 水戸支社の皆さん本当にすいませんでした。今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。地味に怒られました。
続いては旅鉄路線図、久慈川の清流と黄門様ゆかりの地を水郡線のお話です。